映画シンプルアクシデント偶然よりサデグブーギでおうおうでした、
はい。
これあのシネプレックスつくばで見てきました。あの前回の放送の時に少しあの伊藤さんと話したんですけども、はい、実は今週末ですかね、5月31日をもって、茨城で一番最初にできたシネコン、シネプレックスつくばが閉館します、
はい。
この、 あの今紹介したシンプルアクシデント偶然も多分まずね5月26日の時点では上映してます、
はい
はい。で5月31日閉館時点での上映作品が、うん、ちょっと今日のこの収録時点では、リリースされてないので、
うん、
ね、28日まで木曜日までしかリリースされてないんで、はい、何やるのかなってちょっと気になりますけれども、今週末日曜日ですね、5月31日日曜日で閉館してしまいます、
はい。
残念ですけれども、ね、本当にいろんな作品を見させてもらってたので、うーん、まあ、行けたら行きたいなと思うけども、ね、あの本当に、まあ、前回の放送でも言いましたけど、映画館のね、こう栄枯盛衰は、うん、まあ、これはもうしょうがないというか常なので、ね、まあ、亡くなっちゃってからでは遅いのでね、とにかくいろんな映画館に足を運んでいただけたらなと思います。もう水戸ユリアだってね、いつどうなっちゃうか分かんないからね、
うん、
はい。ということで、まあ、カンヌの話とその、シネプレックスつくばの話合わせてこの曲で紹介してみました。
はい、
はい、では後半です。ミュージックコーナー行きたいと思います。
はい、
では矢田部さんの短歌いきましょう。はい、
まあ、5月の上旬にね、あの偉大な音楽家の訃報が入ってきてしまいました。うん、あのまあ、一番有名なのがルパン三世、まあ、テレビの第二シーズンからのね、うん、大野勝夫
ですね、
ごめんなさい大野雄二さん、
うん、
ごめんなさい、が84歳で亡くなられたということで、
うん、
まあ、本当にルパンの曲なんて知らない人はいないぐらいじゃない、
うん、
まあ、一番有名な曲ではあるんだけども、映画音楽でも、うん、あの犬神家の一族とかやってくれてた人で、
はい
はい、うん、まあ、1970年代後半からあのだいぶこう一般のテレビとか映画の中で作曲してくださるようになって、で、まあ、矢田部今までいろんな映画を見てきた中でやっぱりめっちゃかっこいい映画であり音楽でありっていうのを印象深く持っているのがこの映画だったんですよ。
うん、
で別に作曲家を意識して聴いていたわけではないんだけれども、うん、やっぱ映画のかっこよさでも今考えるとその当時の雰囲気ね、映画が公開された当時の雰囲気と時代のその流行っていた音楽とかの使われ方と、うん、彼自身大野さん自身が、ご自身で培ってきた音楽の生かし方とかっていうのをこう上手に融合させたなと思ってるんですよ。
うん、
で、あれタイトルは言った方がこの流れだと言わなくてもいけるかもしれないね。
、ま
あ、じゃあ言わないで一回聞いてみてください。
分かるかな。
ね、まあこの役者さんが好きだったら聞いた耳に残っている音楽だとは思う。
なるほど。
で、あの主題歌とか歌が入ってるのではなくて、はい、まあ、いわゆる映画音楽で、ちょっとね曲そのものが短いのでつなぎ合わせて聞いていただくんですけども、うん、何の映画だっけかなってちょっと思い浮かべながら聞いてみてください。
うん、はい、映画もっととも危険な遊戯のサウンドトラックより今3曲お届けしました。
はい、ちょっと1曲として数えるのが、うん、まあサウンドトラックなのでね、
うん、
あのまあいわゆる劇伴って言われる劇伴とか言われる、うん、そのシーンに合わせてその分数尺に合わせて音楽を提供するというものであって、うん、今のは映画のオープニングからメインテーマに流れてエンディングに至ります。
うんうん、
でオープニングっていうのは、まあ、こは配給は東映なので東映マークが出てくるところですね。
お、
うん、
はいはいはいはい、
なんですよ。
はい、
でこれがやはりその最も危険がな遊戯っていう作品は松田優作さんの、はい、まあ、ヒット作だし、うん、出世作とも言われてるし、うん、 まあ、低予算ながらも本当スタイリッシュでかっこいい映画なんで、うん、監督が村川徹さん、キャメラマンは千言製造さんで、日活の流れを組んで、日活がロマンポルノになっていって、日活で働いていて仕事がなくなった人たちを、まあ、黒沢満さん、黒沢満さんという人がちょっと自分で事務所を開いて、東映の傘下にあって東映セントラルフィルムというのを作ります、うんうん、だ東映の配給下には置かれるんだけども、制作は日活の匂いがするもの、うん、おしゃれな感じがあった、うん、っていうところに、まあ、当時、映画とかドラマの中で作曲家としてた、本当にこう 出始めてきた大野裕二さんのジャズっぽい、もともとジャズピアニストですからね、うん、ジャズのニュアンスと70年代 そのちょっとファンキーな感じを融合して、うん、かつ孤高の、まあ、スナイパーである鳴海翔平っていう役の松田優作をこうちょっとね、なんつうかな、こう落ち着いた目線でちょっと客観視するみたいな音楽を上手に乗せてくれて、うんうん、このメロディーっていうのが、まあ、オープニングからメインテーマのところはちょっとねトランペット主体でゆったりとした感じなんだけど、うん、エンディングはちょっとコミカルに終わっていくので、うん、そういうところを、まあ、同じメロディーラインなんだけれども、うん、アレンジが全然違くてね、映画そのものが鳴海翔平っていう、もうすごくクールでかっこいいんだけども、ちょびっとコミカルな部分があるでっていうところを上手に体現した表現してくれて、まあ、本当に優作さんの映画、もう村川演出、千言キャメラと大野音楽っていうのがすっごくかっこよく融合しているので、うん、あえてちょっとこの曲を、
うん、
まあ、あの角川の初期のね、犬神家の一族、人間の証明、ね、うん、野生の証明
のイメージがあるよね、
そう強いし、うん、ましてあっちは歌もヒットしてたりするわけだから、うん、でそれもとてももちろんメジャー、大メジャーでね、角川っていう新しい日本映画の風の中に大野音楽っていうのがすごくハマったわけだけども、うん、この、まあ、遊戯シリーズ3本で、うん、その、まあ、人間の証明にはもちろんあの優作さんも出てるはいるんだけども、
うんうんうんうん、
やっぱり松田優作という類まれなる役者としての才能を持ったところを上手に、
うん、
映画の中で音楽をうまく活用させてくれたこの最も危険な遊戯をちょっと聞いていただきました。分かる人いるかな、
本当だよね、これはね分かんなかったね、
うん、でもちょっとね、大野さん亡くなったって聞いた時に、まあ、音楽かけようと思った時にパッと浮かんだのが、まあ、やっぱりルパンをねこの番組でかけてもっていうのはあったので、うん、ちょっと優作さんパッと浮かんだのでね、ちょっと素敵な音楽を残してくださった映画音楽人の一人だなとは思ってはいるので、ね、哀悼の意を表して最も危険な遊戯をかけました、
うん、これねサントラ持ってきてくれてますけど、
うん、
ね、いや貴重ですね、
いや本当にあのどうしてもあの、ね、あのまあこれは太陽に吠えろが出てきた後に、うん、あのこの映画になってるので、
うん、
あのもうちょっとやっぱり優作さんの思いを込めてあって、うん、でこの遊戯シリーズの後に探偵物語テレビが始まっていくので、はいはい、そっちでね、うん、コミカルな方がどんどんどんどん出てきたりするんだけれども、
うんうんうん、
優作さんのそのかっこよさっていうのはよく 見ることができるので遊戯シリーズ3本、
うん、
この後処刑遊戯と殺人遊戯、あ順番逆だが出てきますので、
うんうん、
あのその3本も機会があればぜひ見ていただけたらなと思います、
うん、はい、
はい
はい、じゃあ僕のターンいきます、はい、じゃあ僕は今日は、
う
ん、まず外国映画を紹介します。
ああそう、ね、あそう、今回もう何も聞いてないわ、
そう、ね、
はい、楽しみだ、はい、
で、ね、ま、あの映画を見る楽しみの一つとしては、うん、なんかこう新しいもの見ちゃったとか、
はい、
なんかこう視野が広がったとか、
うん、
なんか価値観がちょっとこう変わったとか、
うんうんうん、
なんかそういう感覚になると、
はい、
あなんか映画見たとかなんかね、
うん、
いい体験したってなるわけだけど、
うん
うんうん、とやっぱり10代20代に出会った映画って、ね、そういう映画を見ると、うん、すごくやっぱりその後の人生にすごく自分の人間形成に、ね、影響を与えますよね、
はい、
で今から紹介する作品の曲も、
はい、
まあ、そういった作品の一つで、
はいはいはい、
1994年の、
はい、
これはもうオーストラリアを舞台にした
ほう
ロードムービーです。
まあ、
これもここまで言うとだいぶ答えみたいな感じなんだけども、
はいはい、
まあ、これを見た時に、
うんうん、
やっぱりなんか、価値観が変わったというか、うんうん、視野が広がったというか、
うんうん
うん、すごくいい映画なんですけど、
うんうん、
まあ、そういったこう感覚があっ って、うん、でその後いろんなねその背景とかいろいろこう調べたりして、うんうん、それがいろんな映画とかいろんなことにつながっていくっていう僕のなんかね、はいはいはい、あのやっぱりすごく、うん、あ今思うとすごく大事な映画だったなっていう、うんうん、一つを紹介します、
はい、
それの劇中何回かこの曲は流れるんですけどもやっぱりオープニングかな印象的なのは、
うん
うん、あのこれセリフもセリフとともにあの歌詞とともに、
はい、
そのキャラクターの登場人物の心情も代弁しているような曲でもあります、
うんうん、
ということで、まあ、何言ってるか分かんないかもしれないけどまずは聴いていただきましょう、
はい、
今の曲はめちゃめちゃ有名な曲です聴いたことある曲だと思います、
はい
はいはい、ではまずは聴いてください。映画プリシラよりシャーリーンで愛は陽炎のようにでした、はい、
もうめちゃめちゃ有名な曲だ
ですね。
で映画の中で口パクなんだよね、
う
ん、
あ、そうそうそう、ね、あのね、冒頭ではそうなんです、うん、そうで最後に歌うのかな、
うん、歌うんだっけ。
そう3回ぐらいねこれ出てくるんですけど、
うんうんうん、
3回か4回ちょっと、うん、そう最初は口パクなんです。
そう
そう、
うん、でもそういう文化がある、うんだし、うん、あ、なるほど認めてもいいんだねっていうのを教えてくれたっていうイメージはすごくある、
う
ん
う
ん、
そうですよね、うん、あのオーストラリアのドラッグクイーンのお話で、はい、
うんうん、
まずはドラッグクイーンっていう人のこと、うん、まあ、言葉もそうだし、う
ん、存在もだね、
存在もね、
まあまあ、わはは本舗の梅ちゃんの
声
は見てはいるけどっていうね。でもあのなんかすごく、まあ、まだ20代前半だった時に、うんうんうん、この映画を見て、あ、なるほどこういう方々もそういう、うん、自分の表現をこのような形でやってるんだっていうのをなんか教えていただいたって面白く教えてもらった感じ。
そう、うん、その当時、まあ、これはあのやっぱりゲイコミュニティの話なんですけども、はいはい、やっぱりその、まあまあ、当時、まあ、まあ僕はですけど、うんうん、あの頃1994年だから、あ、公開は1995年かな、
うんうん、
うんとね、まあ当時ね、やっぱりそのゲイコミュニティとかっていうとどうしても、うん、あのエイズとかでネガティブな印象がやっぱあって、
まあまあね、
うんうん、そういうちょっとステレオタイプな情報しか、
うんうん、
まあ、僕の中には多分なかったんですよね、
うんうんうん、
だからやっぱりなんかネガティブなイメージが強かったりしてたんですよね、
はいはい、
だからそれはちょっとこう差別意識もあったんじゃないかなと自分の中でも、うんうん、
今はもうまだ若いしね、知識も何もないしね、
うん、そう、うん、でもこの映画見た時に、うん、まずあのすごくポジティブなメッセージが発せられてるし、
はいはいはい、うん、
まあ、その中にももちろん苦悩があるし、
はい、
そのね、3人のドラッグクイーンのおじさんたちの話なんだけど、
はい、
そういう生き方もあるんだっていうことも気づくし、
うん
うん、なんかこういろんなことを教えてもらった映画でなんかすごくなんか目が開いたというか、
うん、
なんか世界が広がったっていう感じなんですね、
うんうん、
すごくいい映画なんだけど、
うんうん、
でその後実はあのこの話を追っていったら、うん、
はい、
ね、まあ、ちょっとウィキッド話に行っちゃう
はいはい、はい、
だけど、
ええ、
やっぱゲイコミュニティの話をしていくと調べていったりすると、うん、ジュディ・ガーランドの話に行き着くんですね。やっぱりあのジュディ・ガーランド、まあ、オズの魔法使いの話の中で、はい、ドロシーは、
はい、
あのブリキ男とか、うん、ライオンとか、
うん、
カカシっていう、はいはい、まあ、マイノリティを、うん、こう受け入れて、
うんうん、
っていうところから、
うん、
まあその、まあ、ゲイコミュニティの人たちの中でも、うん、一つのゲイアイコンになっていくわけなんですね、
うんうんうんうん、
でまあ、 あのその辺の話はこう、まあ、話すのがあるんですけど、うんうん、まあ、そのオズの魔法使いの話とかにもつながっていったり、
はい、
うん、あのレインボーフラッグの話につながっていったりっていうことで、
うんうん、
なんかこう それを知ったら、うん、いろんな他の映画の中にも実はそういったものがちょいちょいこう描かれてたりするっていうことに後から気づくんですね。あ、自分が見てた映画の中に描かれてたっていう気づきがあったりして、なんかそういう意味でもその映画の見方もすごく広がったっていう作品一本です、うんうんうん、のを紹介しました、
はい、まあ、94年5年ぐらいで、まあ、話題作の一つでもあったのは間違いない、うんうん、水戸ではパンテオンのちっちゃい方でやったような気がしますが、
そうですね、そこで見ました僕、う
ん、ね、
うん、はい、はい、あのサントラがめちゃめちゃ良くて収録曲がすごくいいので、
う
ん、
そうね、まあ、規制曲を上手に使う映画の一つでもある、
そうだったので、うん、サントラ買ってあの、うん、僕のサントララックのところに入ってた、
はい
は
いはい、なるほど、
一つでした、
はい、
はい、では以上ミュージックコーナーでした。 アルルンシネマクラブいかがでしたでしょうか。次回は6月2日火曜日夜8時からの放送です。
はい、
ではちょっとじゃあね、うん、時間あるからお知らせごと、
はい、お願いします、
しておきます。
はい、
シネポートシアターミトの6月7月の作品が決まってますので、
はい、
ご紹介します。
はいはい、
6月13、14、2日間 2days 日刊ホンサンスというホンサンス監督作品を5作品2日間にわたって上映するという企画を準備しました。はい、で、この日は、2日間、初日が3作品、
はい、
2日目2作品、それぞれ上映後に映画評論家の森直人さんのスペシャルトークがついてますということで、これ詳しくはね、うん、来週の放送あたりもう一回お話しさせてもらえればと思います。うん、で7月も、発表しています、リリースしています。はいはい、7月11日、こちらはヨアキム・トリアー監督作品リプライズという作品とオスロ8月31日という作品を上映するんですが、こちらにスペシャルゲストは宇宙真央さんです。
おあれ、はい、1ヶ月ずれなくていいのっていう
本冊の方じゃなくてね、そうそうそうそう、ということで、
はいはい、まあ、真央ちゃんはその前の日にソニックでバンドのライブもあるから ね、
う
ん、ね、そっちもちょっと、ね、ちょっと今スケジュール調整 しないしな、
うんうん、
はいはい、
まあ、ということで、うん、6月7月シネポートシアター、うん、ミトプラスワンシネマプロジェクトのホームページや SNS でチェックしてみてください。
はい
はい、では次回のこちら番組は矢田部会になりますので、
うん、そうですよ、
は
い、ちょっと準備しろよってでも、ね、さっきの天貝さんのメールじゃないけどさ、うん、やっぱり自分が楽しんでいることをより楽しく伝えるっていうことが、うん、あ、まあ、この番組の主たるコンセプトなんて考えたこともないけど結局それをやり続けてるだけなので ね、まあ、うん、楽しいって思ってることをいっぱいみんなに楽しんでもらいたいなっていうところがありますので、はい、うん、次回の矢田部会も楽しみにしてください。
はい、では次回もお楽しみに。
はい、さよなら。